ご理解第52節。信心する者は驚いてはならん。これからのち、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならんぞと。私が一番心強いと思いますことは、哀楽の場合には、こうしての総大さん方が毎朝参拝されて、そして教会全体のことをお取り次ぎ願ってくださること、もうこれが何と言ったって一番心強いです。ですからこれほど日々のことを教会の総大が願っておる、それを私はお取り次ぎさせていただいておる、その中で起きてくることだからという思いが強いのです。だからそれをだんだんこう厳密に言ってまいりますと、またそれは絶対とかというものではないですから、それがだんだん目ごもうなっていくというかね、いうことになってまいりますと、もういよいよまたこの言うならば、どのようなことが起きてきても驚かんで済むだけの心ができてまいります。これは結局お取り次ぎの働きを信じておるからだと思うんです。私の三男の三木三郎がご承知のように、肉腫で、入院をいたしましたときに、医者はもう 99% はダメだとこう言われる、もし奇跡が起こらん限りは、だからその一つの奇跡にかける以外にないと、もうお医者さんのみんながそう言われるほどしのことでした。同時にたくさんの人がお祈り添えをしてくださって、毎日そのためのご祈念があったほどでした。だからそれもさることながら、一番それならば身近なっていうか、どうでも願わなければならないという、これは私は取り次ぎ者としてです、父としてではなくて、家内が病院から毎日お届けに出てきてくれたことです。もうこんな心強いことはありませんでした、ね、たくさんの人が祈っておってくださるなることはありがたい、ね、けれども一番いわば切実におかげをいただく時代感は別として、引っかかりができるのは家内が毎日日産してきて、病院から日産してきたことです。これは不思議なもんです。だからもう結果は右左はもうあなたにお任せしたという安らぎ頑張ります。私は、信心する者はどんなことが起こってきても驚いてはならんぞということは、日々間違いのないお取り次ぎをいただいて、そのお取り次ぎの働きを信じるところから驚かんで済む心が生まれてくると思うです。だから日々このようにも間違いのない、一部一流間違いのない働きの中にあるという体験がまず大事です。そういう間違いのない働きの中に起きてくること、それが例えて言うならば、取り返し不当で言うならば、取り返しのつかないといったようなこと、ね、県の堤清さんがあちらの部落の方たちを何人も連れ、自動車に乗せて毎日毎朝ご記念にお参りになっておられました。その日も私はこうしてご理解を皆さんに聞いていただきおったら、その辺に座っておった堤さんがパタッと下にうっついてしまうた。それでもやはりもう隣におったお母さんがまあそれこそ外食を変えて今度どうかいたしておりましたけれども、やはりご理解は最後までいただき続けることができたというようなことがです、いわばここで亡くなられたんです。ご理解をいただきいただき、ご理解を帳面手帳に控えながら亡くなられたんです。でそういうような場合であっても、哀楽に向こうてきて、しかもお披露目でのことであるから、私驚きませんでしたね。あれが 例えば哀楽ではない方向へ向かっていって、途中でこんなことがあったけなというならば、驚くというよりも残念に思うでしょうね。それはやはり神様へ心を向けてきてからのことですから、これはもう最高のおかげだと私は信ずることができました。心を神様へ向ける、例えばここでのお月並みちゃんなら、お月並みちゃんの時に中心になる方が、今日のお月並みちゃんのことを、例えば神聖をなさる佐藤先生が、お取り次ぎを願われる、もう私はガタガタ言わんでいいです。お取り次ぎをいただいてのことですから、どういう例えばお粗末ご無礼が奈良神聖であっておりましても、お取り次ぎをいただいてからのことだからという、お取り次ぎをいただかずしてならば、もうちょいちょい神聖が寄ります神聖室に覗いてみることあります。でそれなのくそなことしてしかなかったいかん、こうやはりガタガタ言いたいようなものが生まれてくるんですけれども、お取り次ぎをいただいてからのことであるならば何にも言わんです。終わった、で人ペンドリこうやって、見て、見るだけで済むのです。それはお取り次ぎの働きということを信じておるからです。お取り次ぎの働きというものが一番言うならば、信じておるところから、ね、お取り次ぎいただいとったけれども自分の思うようにならなかったって、こういうようなことはもういよいよ今国の信心の、まあ、一番最低のところです、ね、今国の信心の、まあ、言うなら独壇場と言われておるご結界、そしてお取り次ぎをいただくということ、お取り次ぎを願うということ、そこから言うならば一部一輪間違いない働きも起きてくると同時にです、ならば自分の思うようにならなかったということもやはり一部一輪の間違いのない働きの中に起きておることだと確信するときに、金剛教によっての救い、助かりがあります、安心があります。金剛教によって助かるということはそういうことだと思うんです。金剛様にお参りしてお取り次ぎをいただいてね、言うならば、よくならん病気が良くなったとか、開けんはずの道が開けたとか、昨日、ある方から電話がかかってきた。もう、長年の間ですけれども、毎日毎日大変苦しいことです。ね、だから本当にそれ毎日、お願いに来て、お願いをする、おかげを、それこそ一部一部間違いのない働きを受けておりますけれどもです。もう毎日毎日がです。おかげのいただける、いわゆる肩の上でですよ、おかげのいただけれるというものはもう全然ないわけです。もう どんなにだっちゃもう今日はダメの今日はダメのというような感じです。それでもおかげをいただいているんです、ね、最近なんか運転免許を取られてるというので、どうぞ毎日毎日自動車乗ってもらうならんから、それがお願いがあるんです。それでも私はもうそげなことはいかんとは言わん、やっぱどうでも必要なんですから、お願いをさせていただいております、というようにです。もう言うなら離れ技的なおかげをいただかなければ立ち行かない、何年間が続いているんです。そこの息子から昨日電話がかかってきたんです。こういうような状態になってどうしたらよいでしょうかと、どうしたらよいでしょうかって言って、あんた方でもどうするという手立ては全然ないじゃないかと電話で申しました。昨日私は4時のご記念は必ず30分間ご記念の段座るんですけど、昨日は、15分間でここへ来ました。そしたら座った途端にその人の電話でした。そしてまた次に私の中でけんという電話がかかってきました。ああいうとこなんかもう一部一部にいつもながら間違いがないな、そしておかげがいただけるなと思うです。私が4時からご記念中に私を呼び出すわけにいかんけども、もう切羽詰まって今時代できないという人ばっかりで、一人は宮崎だったんですか、一人はその今言う毎日毎日もうなら焦げな手もあるの、焦げな方法もあるのという全然方法がないのですから、 もう立ち行くということの方が おかしなくらいなあり方の中に立ち入っておるんです。もう今日はダメ、今日はダメで、ダメじゃなくておかげいただいておるということは、まあ、本当に神様の働きをもうそれこそもう小刻みにねこういただいておるということにもなりますけれども、ね、だからどうしたならよいであろうかというもうどうするという手はないのだから、ね、こういう姿勢でおすがりしておりますという姿勢を見せろったと私は申しました。ね、もう手はないのだから、言うなら助かる手立てはもうないのだから、人間的に見たら。それでもやはりおかげをいただかなければならん、ならばおかげをいただかなければならんというその姿勢を見せろと。こんなんたくさん朝の御念にお参りをしてきておる。さほど遠くもないところですから、ね、なら朝の御念にでも出てみないか。電話でどうもお願いせずにここへ出てきてみないか、まあ、そうは言いませんでしたけども、そういう意味のことを含めて申しました、ね、もうどうにも手立てがつけようのない、どうしたならよいでしょうかと、どうすると手立てはないのだもん、ね、だからそういう手立てがないほどしの中をやはり何とかなしにおかげをお肉にいただいて生き延びておるということはです、神様のおかげをいただいておるんだけれども、そんならそれほどしのことを願わせていただくなておるのならば、どうしたらよいだろうかと言わずに、そういう姿勢を持ってすがる以外にはないと、まあ、私は申しましたことです。そういう神様の一部一理間違いのないお取り次ぎの働きを受けてのことでありますから、どういうことが起こってきても驚かんで済む信心。その次の53節にございますように、信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い、知ったおかげより知らぬおかげが多いとあるのですか、ね、お取り次ぎをいただいて一部一輪間違いのない本当に神様の働きを恐れ入りますというようなおかげもいただかなくなりますよ、ね、けれどもお取り次ぎをいただいてです、ならそういう自分の思いとは反対のことになりましてもです、母ここのところが私どもじゃ分からん、人間じゃ分からんけれども、ね、このところが目に見えない、信心しておれば目に見えないおかげがいいとおっしゃる目に見えないおかげのところだなと信じることです。お取り次ぎの働きを信ずると言ったら、そこまで信じなければ根拠教によって助かりはありません。私が一番楽な思いをすること、私が楽な思いをするということはおかげをいただくということにつながるんです、ね、どういう難儀なところを通っておられてもです、ね、例えばあなたなりの一生懸命の信心ができておられて、そしてお取り次ぎを日々いただいておられるならば、こんな楽なことはないです。ところが自分が信心をできんな、どうぞどうぞと言って無理を言うのがもう本当に応えます、体にこげんた、大体引っ掛けようがないもん、神様に。おじくはこのように熱心に、このように一心におすがりをいたしておりますからと言えるけれども、信心はできずしておいてどうぞどうぞというのは、それでもやはりおかげは渡したい、お取り次ぎ、良いお取り次ぎがさせていただきたいから、私の体に無理がいくのです。ね、おじくは信心がまだ分かりません。修行もできません。そんな代わり私が一心にすがらせてもらいます、私が修行させていただきますからというようなお取り次ぎは体に応えます、ね、だから波尾さんのように毎朝こうやって朝参りができて、そしてどういうそれはです、もうそれこそどういうお願いをなさってもこれは実に楽です、なすく皆さんが熱心だから、ね、そこから私は間違いのないお取り次ぎの働きが起きてくる。そして言うなら一部一流間違いのない働きのいわゆるおかげを受けて、例えばなら、目の前が真っ黒になるようなことが例えば起きたといたしましてもです、ね、日々 これほどの間違いのないお取り次ぎをいただいてのことであるから、これは深い神様のご心情があってのことであろう。目に見えないおかげの方がいいとおっしゃるのはわからない、人間だからわからないけれども、ここのところが目に見えないおかげのことであろうという心が起こりますところから、驚かんで済む信心が生まれると思います。